僕と
私とコーチング、皆さんこんばんは。日本コーチ協会東北チャプターの笹崎久美子です。コーチ協会東北チャプターのメンバーが仕事のこと、趣味のこと、そしてコーチングとの関わりを週替わりでお話しする僕と私とコーチング、今日は第3回目の放送です。日本コーチ協会東北チャプターはコーチングを学び広め、コーチ同士が交流し合う任意の団体です。詳しくは東北チャプターで検索してください。この番組は日本コーチ協会東北チャプターがお送りします。はい、ラジオのお聞きの皆さん、改めましてこんばんは。東北チャプターの笹崎です。僕と私とコーチング、今日は第3回目の放送なんですけれども、今日も素敵なゲストをお招きしております。有限会社ヒューマンスタイル代表取締役の千崎正和さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
千崎さん、何を隠そう、はい、この番組実は今日が生放送なんですよ。初めてなんですよ。
ああ、なるほど。
今まで2回はまあいろんな都合がありまして、はい、収録だったんですけれども、はい、もう東北チャプターのラジオ本邦初公開、今日が生放送。
なんとすごいですね。
いかがですか。
そんな、いや本当にあの光栄ですね。
光栄ですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。今日は千崎さんのお仕事について、少しお話しいただきました後に、はい、趣味のこと、そして2曲音楽を挟んだ一番最後にですね、コーチングとの関わりなどについてお話しいただこうと思います。
はい、
改めましてよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
では千崎さん、まず最初にお仕事なんですけれども、はい、簡単にお話しいただいていいですか。
はい、当社の仕事の主なメインなんですけども、
はい、
企業のいわゆる研修ですね、
はい、
新人研修であったり、主には営業ですね、セールスのトレーニングを行っている会社なんですけども、
はい、
いわゆる現場の営業マンの方が現場で成績を残せるようなことをやっている会社がメインでございます。はい
は
い、
具体的に千崎さんはどういった関わりをされるんですか。
は
い、
私はですね、はい、トレーナーとしてですね、
はい、
現場の社員の方、
はい、
営業現場の方と、はい、トレーニングさせていただいて、
はい、
実際の結果につなげるように頑張っているという形でございます。
頑張ってらっしゃるんですね。はい、あの営業マンシリーズの講座がすごく評判って伺ったんですけれども、
はい、そうですね、
どういった内容なんでしょうか。
あの実際はですね、
はい、
本当真面目にやってるんですけども、
真面目にやって
る、ね、要所に笑いの要素が多くてですね、
はい、
それがなんか非常に好評なものですから。
その辺で皆さんお笑いになるんですか。
そうですね、よくあの僕がやってるですね、
はい、
売れない営業マンのロープレとかがあるんですけども、
売れない営業
マン、そういったものが大変あのツボにはまるようでですね、爆笑を呼ぶというですね感じになっております。
そうなんですか。
はい、
私も一回伺いたいなと思いながらね。
あ、ぜひお待ちしております。
はい、なかなかね参加できないまま、まあ、今日に至ってるんですけども。
そうですね、
はい、他には何かどういったことをされてるんですか。
そうですね、あとはあの、はい、講演会ですとか、
はい、
あと私が持ってるようなスキルを使った、はい、セミナートレーニング、
はい、
あとはちょっと最近だいぶ減ったんですけども、
はい、
パソコンのですねメンテナンスといったものがもともとはメインだったんですけども、
はい、
最近はちょっとだいぶ減ってまして。
あ、そうなんですか。
はい、
うん、
はい、
皆さんのパソコンのスキルも上がってるからかもしれないですよね。
それは確かにあるでしょうね。
ありますよね。
ありますよね。
先日は気仙沼大島に伺ったというふうに聞いたんですけ
ど。そうですね、
はい、
あのちょっと私が所属してます、
はい、
あの全国の、勉強会がありまして、
はい、
それの合宿と復興支援の形で、
はい、
お金を落としてくるという単純なものでございました。
随分たくさん人が集まったんですか。
そうですね、全国から約40人ほど人が集まりまして、
はいはい、
飲みや歌いの大騒ぎだったという。
大騒ぎ、
はい、
お金いっぱい落としたわけですね。
だいぶ落としましたね。
気仙沼ちゃんのお宿に泊まったっていうのは本当ですか。
はい、あのその通りですね。
そうなんですか。
あの他の有名な気仙沼ちゃんのお宿に泊まらせていただきました。はい、
相当にぎやかだったでしょうね。
相当盛り上がりましたね。はい、
なんか楽しそうですね。
ね、本当に、うん、
まあ、お仕事もね大変充実してらっしゃるんですけれども、
はい、
趣味、
はい、
趣味も伺ってよろしいですか。
はい、結構です。
はい、一言で言うと一番第一番として何がきます。
おそらくですね、
はい、
ここあの大人になってからの趣味としてはですね、
はい、
ピアノが一番メインじゃないかとは思います。
ピアノ、
はい、
普通のあのピアノですか。
そうです、生のピアノですね。これ
いつぐらいから始めたんですか。
もともとのあのきっかけというのはですね、
はい、
小学校5年生の時に始めて、
はいはい、
高校3年生まではやって1回ちょっと終わっちゃったんですけども、社会人になったもんですから。
そうなんですか。
はい、
高校 の時もずっとやってたんですか。
一応やってました。
一応ですか。
本当、正直今から考えると、はい、一応というレベルですね。
そうなんでしょう。
ちょっと恥ずかしいんですけどね。
よくほら高校の時にね、はい、各クラス各クラスで伴奏する方がいらっしゃるでしょ、
はいはいはいはい、
そんなこともされてたんですか。
高校は残念ながら男子校だったものですから、伴奏はなかったですね。
伴奏はなかったんですか。
中学校の時に伴奏ちょろっとやらせていただいた経験はあります。
効果とか、
合唱コンクールの練習の段階での伴奏はやった記憶があります。
そうなんですか。
本番では落ちた記憶がございます。
そ
んなもんです。
それをまた再び始めようと思ったのは何かきっかけがあるんですか。
そうですね、34ぐらいだったと記憶してるんですけども、
はい、
なんかまた弾きたいなという気持ちがふつふつと湧いてきたのと、はい、あとは仙台ですと常禅寺ジャズフェスティバルというイベントがあって、
はい、
あれ好きでよく見に行くんですけども、
はい、
見てるだけだとなんか寂しいなと、出てみたいと思ったのがあってですね。
じゃあピアノでもすでに何回か
出たことはございます。昔、はい、
お一人でみんなで。
いや、バンドの方ですね。
そうなんだ、
はい、
ジャズを演奏されるんですか。
当時はフュージョンでございました。
フュージョン、はい、そういうジャンルが昔ありましたね。
ありましたね、なんかね。
そうですね、
はい、
はい、まあ、昔といえば今日リクエストの曲を持ってきていただいてるんですけれども、はい、山下達郎さん。
そうですね、
はい、これは何か、思い出がある曲ですか。
そうですね、すごく夏のなんかドライブの時期にいっぱい聴いた思い出があってですね、
はい、
非常にこれ海のドライビングとかには大変最適な明るくてノリがいいので、ちょうどここ最近ね仙台も暑くなってきたので、
うんうん、
この時期にとてもいいんじゃないかなと思って持ってきました。
いいですね、
はい
はい、では仙崎さんのリクエストで、はい、今日は1曲おかけいたします、
はい、
山下達郎でラブランドアイランド。はい、曲は山下達郎さんのラブランドアイランドでした。はい、さっきのピアノの話の続きなんですけれども、はい、発表会でピアノ弾かれるんですよね。
そうなんですよ、
どんな曲を弾かれるんですか。
過去弾いた曲としてはですね、
はい、
アンドレ・ギャニオンさんの巡り合いという曲でやって。
巡り合い、
はい、
私も知ってる曲ですか。
おそらく聴けば分かるという曲ですね。
はい、はい、分かりました。あとは
直近に弾いたのは久石譲さんのサマーという曲を、
はい、サマー、
はい、
うーん、
おそらくこれも聴けばほとんどの方が知ってる曲ですね。
何かのサントラに入ってるような曲ですか。
入ってますね。あれはですねトヨタの CM で使われてました。
あ、そうなんですか、
はい、
ピアノ弾いてて幸せだなと思うのってどんな瞬間ですか。
そうですね、弾き終わった後に拍手をいただいた時が一番気持ちいいですね。はい、やはり
弾いてる時もやっぱり聞こえるもんですか。周りの方の反応とか。
そうですね、
はい、
見せるとざわつくので。
ざわつく、
ざわつく、
ざわつく。
非常に辛い瞬間ですよね。
そうなんです
か。練習不足を痛感するんですよね。
どよどよどよっていう感じがするんですか。
なんかざわざわって感じが聞こえてくる気がするんですよね。あれ
それで平常心を失っちゃったりしませんか。
昔はそれがよくあったんですけども、
はい、
最近慣れましてですね、
はい、
人間はミスするもんだと言い聞かせてます、自分に。
あ、それ千崎さんらしいですね。で終わった瞬間こう拍手をいただいて。
そうですね、
幸せだなと。
そうですね、あれは幸せですね、
う
ん、
そうですね、
はい、
私もちょっとだけ弾くので分かります
よね。そうですよね、はい、
でまたもう一つ、
はい、
これはまた少し方向性が違うんですけれども、
はい、
フットサルをされるということなんですけど、
はい、そうですね、はい、
こちらはまたずっと長いんですか。
ですね、はい、僕28の時に始めましたので、
はい、
約12年やってます。これ
12年。
はい、
長いですね。ピアノでもフットサルもそうなんですけど、
はい、
最近はどんな活動、まあ、試合とかあるんですよね。
そうですね、最近は、はい、ガチンコの試合をやるというよりもですね、仲間を集めて、
はい、
いっぱい集めてですね、
はい、
お金をですね、
はい、
会費をいただくんですけども、その会費の中から余ったお金で、
はい、
日本サッカー協会の方に寄付させていただきまして、
はい、
このお金で被災地の、いわゆるサッカーゴールがなくなったりしたところがいっぱいあるので、
うん、
ゴールのネットだったり、
はい、
ボールだったりを買っていただいていると。
そんな活動なんですか、
はい、いうような活動をしてます。
具体的に、
はい、
こうプレゼントをしたような団体さんとかってのはいらっしゃるんですか。
はい、岩手の方にはもうすでにゴールデッドが行ったことは確認しております、はい、
そうなんですか、
はい、
じゃあ皆さんで練習をする時の会費が、
はいはい、
そのままもうチャリティー練習会っていうんじゃないんですけど。
そうですね、一応チャリティーフットサルって名前になってるので、
はい、そうなんだ。
はい、ボロに
ストレートで分かりやすくていいですね。
そうですね、はい、楽しみながらやらないと続かないので。
うん、
はい、
なるほどね、
はい、
練習はどの辺でされてるんですか？
メインはですね、長町にあります、フットメッセ長町という、
この近くですよね。
はい、すぐ近くです、
スタジオの近くです、
ね、はい、そうです、はい、そちらでやってます、
どのぐらい？
こちらは、2月に 1回開催しておりますので、
あ、そうなんですか、もしかしてメンバーとかは募集していらっしゃいます？
そうですね、いつでも誰でも本当に、好きであれば参加可能ですので、
何時にどのぐらいでやってるか、ちなみにお伺いしてもいいですか？
次回確か日程があったと思うんですけど、ど忘れしましたけど、7月に行う予定で、時間は19時からやってますけど、
夜なんですね、
はい、
じゃあ働いててもできますよね。
そうですね、仕事帰りに汗流していただければ嬉しいなと思います。
やっぱりいろんな職業の方が見えてるんですよね。
そうですね、本当にもう経営者の方から、普通の一般の方まで、
汗流しますでしょ、やっぱりこうその後のビールが美味しいんじゃないですか？
もうほぼそれが楽しみでやってる方が多いんじゃないかと個人的には見てますけど
ビールを美味しく
ビールを飲むために
飲むためにフットサルをやっていると、それはね、分かります、
ですよね、
お家帰って飲まれるんですか、この辺で？
その近くにですね、居酒屋がいっぱいありますので。
ありますよね、美味しいお店屋さんたくさんありますよね。
そうなんですよ、あの近辺でやってるのが定番ですね、
じゃあその辺、日曜ではないのか、
ほぼ平日水曜日が多いですね、これ。
水曜日が多いですか、じゃあ私覗きに行ってみようかな。
ぜひぜひ、遊びにいらっしゃってください。
9時過ぎだとなんかどこでビールで乾杯してるとか、そんなことはありますか？
大体10時までやってます、練習試合をやってますので。
そんなにまでやるんですか、じゃあもう熱い仲間と、
そうですね、
美味しいビールで、
美味しいビールで、
はい、これからますますね、ビールも美味しい季節になりますね。
はい、はい、そうですね、
では、この辺で、2曲目の紹介をいたします。大ヒットしております映画アナと雪の女王から、まず高子さんのバージョンでお送りいたします。レッドイットゴー、ありのままで。松たか子さんでレッドイットゴー、ありのままででした。はい、いよいよ最後のパートになりましたが、このパートは千崎さんにコーチングとの関わりとか、思い出エピソードなどを語っていただく時間です。コーチングなんですけれども、コーチングを知ったのはいつぐらいになりますか？
私が多分コーチしたのはですね、まさに佐々木さんと知り合った時。
そうなんですか、
僕は、
ありがとうございます、何か言いましたっけ私？
いや、あのコーチやってますって言われた記憶だけはあるんですね。
それでコーチングを知ったと。
あ、コーチングなんだみたいな。
じゃあ簡単にご感想を伺ってもいいですか？
いや、あの一回多分勉強会に誘っていただいて、やっていただいたと思うんですけども、その時でミニコーチングがあったということを記憶してるんですけども。
ありましたね、
それがすごく良くてですね、
ありがとうございます。
でほら、我々の仕事も結構質問することは大変多いもんですから、あ、これ質問するにはいいスキルだなと思ったんですね。これ
そうですよね、私こうやってラジオでお話しして、いろんな人からね話を伺うのも、ものすごくコーチングって土台になってますもんね、やっぱり。
そうですよね、
何かこの辺がもうコーチング勉強してよかったってとかあります？
あの質問の仕方ですとかですね、その掘り下げ方なんかは本当に上手になったと自負しています。
掘り下げ方、例えば、
あのよく教えられるのがですね、具体的な数値を持てとかですね、時間を言えとかですね、ある時にこれはいつまでに終わらせればいいんですかとかですね、例えば相手質問がすごく腑に落ちてですね、今現場ではパクらせてもらってます。
そうなんですか。千崎さんのあれですよね、ご指導される方って専業の方多いんですもんね。
多いですね、
じゃあ結果につながってるんじゃないですか？
非常に結果が出るみたいで良かったです、これは。
相手の方の反応は？
そうですね、皆さん素直にお答えいただけるので、これはそんなに間違った質問ではないなと思っております。
じゃあ逆に外す質問もあるんですか？
いや、昔すごいトンチンカな質問いっぱいした記憶があってですね、失敗には枚挙にいとまがないという感じですよね。
そうですよね、でもほら、失敗して覚えるのもコーチングの一つですからね。
本当そうですよね、
あのこの前あの、会員の塩野高見さんがね、あのフェイスブックとかでね、あの日経の日経オンラインの記事を紹介してきてくれたやつ、もう失敗しがちなコーチングの例が、あれすごくおかしくて、
面白いですよね、
すごいベタでね。何年後にはどうなりますかとか。
そうですよね、
で答えたらそうじゃないだろうみたいな。
ありますよね。
本当にやっぱり慣れるまで時間かかりますけれどもね。
そうですよね、
コ コーチングと言いますと、はい、質問のほかに承認とか傾聴もありますけども、はい、その辺も役に立ってますか？
そうですね、はい、特にあの傾聴のスキルは非常に役に立ってまして、うん、非常に相手の話を深く聞くということが、う
ん、深く聞く、
はい、
深く聞くですね。
そうですね、
なんか興味ありますね。
そうですよね、う
ん、どの辺に努力されてるんでしょう？
特にあの前は割と昔です、流して聞く癖があった時期があったので、はい、これはすごく反省してですね、ちゃんと相手のことを一生懸命聞くと、はい、それに対して考えて質問するといったことができるようになりましたね、はい、
コーチングが一つの成果を出した例なんかありますか？
そうですね、やはりコーチングを使ってですね、
はい、
現場の営業マンがやる気が出たり、
はい、
数字の目標が明確になったり、
はい、
自分で目標を設定するものですから、
はい、
あのそれを守ってくれたりですね、非常にいい結果がいっぱい出てます。
なんかこう目標達成とか、 なんかの資格を取ったとか、はい、そういう方もいらっしゃるんじゃないですか？
そうですね、いらっしゃいますね、はい、
それもまた仙崎さんの関わり方がいいからかもしれないですよね。
ありがとうございます、
うん、話してると楽しいですもん。
そうですよね、
うん、やる気出ますよね。
ありがとうございます、
はい、うん、コーチングに関してなんですけれども、はい、誰かこう勧めたい人とか、主にあの営業の方っておっしゃったんですけれども、はい、その他の分野では どういった方にお勧めになってますか？
もう基本的にはどんな方でも使えるスキルだと僕は思っているので、
はい、
できるだけもう多くの方に知ってほしいなとはずっと思ってます。
そうですよね、
はい
はい、コーチ協会でもね、
はい、
あの今度また勉強会ありますけれども、
そうですね、
はいはい、今度はあの宍戸美香さんがファシリテーターということで、
大親友の
大親友の
宍戸美香さんですね。
そう、すごくね、私も参加します。
ぜひぜひ、もう
私も参加するんですけれども、
ね、
うん、今回はあの第ロープレ大会ということで、
そうですよね、
はい、はい、すごくね、楽しみにしてるんですけれども、はい、お聞きの皆さんご興味の方はですね、
はい、
コーチ協会、東北チャプターですね、東北チャプターで検索していただきますと、ナイスな情報が、ラジオの情報ももちろんなんですけれども、たくさん出てくるんじゃないかというふうに思ってます。このラジオなんですけれども、はい、大白区エリアがですね、少し狭いもんですから、
はい、
動画にして、はい、YouTube にアップしてるのはご存知ですか？
はい、知っております。
ご覧になりましたでしょうか？
はい、チャットさせていただきました。
やっぱり、
はい、
今まであの福地さんの爆笑トークと と今泉さんのすごくね深い話があるんですけれども、
そうですよね、
はい、そういったことも東北チャプターで検索していただきますと、リンク貼ってますので、
はい、
ぜひあのご覧いただきたいなというふうに、思っております。
そうですね、
はい、あとはラジオを通じて何か皆さんにお話聞いていただきたいようなことってのはありますでしょうか？
はい、一つございます、
はい、
来週なんですけども、
はい、
6月14日、
はい、
土曜日の17時からなんですけども、
それ30秒メッセージですか？
はい、
30秒 PR もいっちゃいます？
そうですね、先に
行
ってみまし
ょうかね、はい、あ、じゃあ先に30秒 PR いっちゃいますね、
はい、
ちょっと待ちください、
はい、
ではですね、タイマーの準備をいたします。
恐れ入ります。
30秒がね、30秒超えたらそこでピリピリってなるので。
結構です、結構です、
結構ですね、わかりました。はい、ではですね、アラームにいたしまして、ちょっと待ちくださいね。
はい、大丈夫ですよ。
今私30秒にするとこだった
番組終わります
ね。終わっちゃいますね。はい、はい、ではいきます、
はい、
よーい、はい、スタート。
はい、来週土曜日6月14日17時よりアルティメットサマーパーティー地域の仲間全員集合と題しまして、会場が旧ホテルリッチフィールド現グランテラス仙台国分町にて開催されます。こちらの方は会費4500円で、各異業種交流の仲間が100名集めまして、パーティープレゼンテーションブースを出展して各々のチームで競い合います。問い合わせに関しましては Facebook ページ有限会社ヒューマンスタイルか、もしくは仙崎で聞いてください。
終わってしまいました。
はい、
ぴったりだったですね。
はい、
最後ちょっと切れてしまったので、参加したい方の、
はい、
問い合わせ先、
はい、
あるいはあのホームページでの情報などもう一回お伺いしてもいいですか？
はい、Facebook ページで、
はい、
有限会社、
有限会社
ヒューマンスタイルで検索してください。
ヒューマンスタイルですね、
はい、
それとイベントの名前をもう一回お願いいたします。
はい、アルティメットサマーパーティー、
アルティメットサマーパーティー、これはどういう意味なんですか？
いわゆるアルティメットというのは究極ですね。
究極
のパーティーと、
はい、
いう意味です。これは
そうなんですか、
はい、
それが、サマーパーティーがあるということですね。
そうですね、
はい、すいません、アルティメットって究極って意味って分からなくて
また知識が増えましたね、これ
なんかね、ヘルメットかなとかね思うじゃないですか
でそんなことないですね
そのイメージがいろいろありましてね、
ことで言います。
はい、ね、もう今エンディングというカードが出ていましたけれども、
そうですね、
はい、いかがでしたか？あっという間の30分ですね。
そうですね、本当にあっという間ですね、終わってみると、う
ん、話してみた感想なんか伺ってもいいですか？
いや、本当に澤木さんのお話が素晴らしいおかげで、はい、楽しく お話させていただきました。
そうきましたか、
はい、ありがとうございます。
私もこんなに緊張しないゲストの方は初めてかなと思ってなんか思わず素になってしまいましたけれども、
ね、
はい。ではですね、ここではエンディングにそろそろ行きたいと思います。
はい、
はい。高知協会が行っている毎週木曜日7時半からのですね、ラジオなんですけれども、今後もね楽しいゲストの方がいろいろ見えてくださるということで、
はい、
来週はあれ宍戸さんだったですかね。
あ、また宍戸さんですね、
はい、そうだったですね。でその後はあと田賀さんですね。
なるほど、田賀さんですね、
はいはい、その後が、茂木さんと、
茂木さん
ということで、はい、次々と会員の方がこう出ていくと。
女性が多いですね。
そうですよね。
そう考えると、
うん、男性ちょっと寂しいですね。
寂しいですね。
男性ですね。
あれって感じですね。
うん、岡崎さんとか、あとは徳島さんも出てくださるのかな。
徳島さんもですね。
はい、
なるほど。
はい。あとは田賀さんなんかもね。
ええ。
田賀さんですね。田賀さんお電話での出演になるということで。
はい。
まあ私としてはね、普段一緒に活動している人たちが一緒にこうやって、まあ、ラジオができるっていうのが非常にね楽しくて、まあ、幸せなことなんですけれども。
はい、はい、そうですよね。
それと同時に、まあ、コーチングの良さとかね。
はい。
そういったものも皆さんに広がっていけばいいかななんて思ってます。
そうですよね、
はい
はい、
今日は本当にありがとうございます、
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございます、
はい。
本日のゲスト、有限会社ヒューマンスタイルの千崎正和さんでした。僕と私とコーチング、まあ、いかがでしたでしょうか。この番組は日本コーチ協会東北チャプターがお送りいたしました。それではまた来週もお楽しみに。